はい、どちらさんもおはようさんです。ハローラジオカフェおはようさんです。第438回です。大変でしたね、この1週間ね。台風3号が通過したと思ったらですな、あの九州であの豪雨、死者不明が多数でね、梅雨前線の影響であの九州北部は5日から猛烈な大雨に見舞われましてね、福岡、大分両県で多くの人が死亡してありますわ。かわいそうですね。
すごい雨です
もんね。すごい雨、
30ミリとかね。
ねえ、すごいですね。あれ台風よりすごいんですからね。もうびっくりした。あれはそうやけども、阿古だけに限らず、もう間違えたらまあ京都でも可能性あるんですよね、当然ね。
どこ
で
もね、広島がやられますね。
そうですね。それからですね、久田さん、
はい、
第99回全国高校野球選手権京都大会が8日から始まりましたよ。
ああ、始まりました ね。
久田さんの母校もいつ出るのか知りませんけど、ね、そろそろですな。
そろそろです、まあ、1回ぐらいは勝ってほしいですね。
ね、
1回だけです
そしてまた昨日から大相撲名古屋場所が始まりましたけどね、もう初日から新大関の高安は負けるし、横綱の稀勢の里と春馬富士も負けましたわ。もうね、頑張ってもらわな困りますね。ちなみに私は21日に名古屋場所行ってきます。楽しみにしております。はい、
テレビの映らはる席ですか。
いやいや、違います違いますいつも毎週ですね、この月曜日のこの時間帯は喫茶店のラジオカフェからハローラジオカフェおはようさんどすを生放送しております。今日の進行役は今日言葉の会寺田よしきどす、どうぞよろしくお願いします。今日のテーブルを囲んでいただいてあるのは三条油の工事のアートインダストリー三代目ご主人、美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
先ほど言いましたけど野球始まりました。
始まりました ね。ワクワクしますね。
ね、応援に行かはるんですか、たまには。
まあ、たまにそうですね、休みと会えば行かせてもらいます。最近はあの遠いところが多いですよね。
若さだけじゃなしに ね、太陽川とか
向こうとか綾部かとか、
ね、そうですね、
はい、なかなか行けてないです。
はい、また後でよろしくお願いします。はい、それからですね、東王子通り英殿交差点上がったところのタコスのお店タケリアパチャンガの小林和弘さんです。おはようさんです。
ベノスディアース。この間寺田さんうちのお店来ていただいて、
先日ね
タコス初デビューということであ
のちょっと100万名行ってね、用事ありましたんでね、あのお寺千本寺なんでね、あそやそやと思って小林さんのところ店を探しに行きまして、で間違えて手前の店入りましてね、
カレー
小林さんいてはりますか言ったらいやそれは隣ですわ言われてで70年で初めてタコスというものを呼ばれましたわ。なかなか美味しいもんですな。
ちょっと食べにくいでありましたね。
いや食べにくいですよ。あれは直してほしいな赤ワイン飲んであれ食べたら美味しいけど食べにくいな、ポロポロ落ちるから、あれはなんかもうそのちょっとこう、
まあ、大体屋台のね、立ち食いみたいなもんですから座ってかしこまって食べるもんと違うんで、
そう、
まあ、そんなもんなんです
こぼれたらもったいないですから大喜利すみません、また後でよろしくお願いします。はい、そしてゲストの方ですけど最近正会員になられました住井美佐子さんです。どうぞよろしくお願いします。
おはようございます、住井美佐子と申します。よろしくお願いします。
はい、もうお一方はちょっと今まだちょっと遅れるんですけどね、立成シネマを出町商店街で再開させようとしておられる田中誠一さんです。どうぞよろしくお願いします。それでは皆さんに後ほどゆっくりとお話を聞かせていただきます。 それでは今入ってる京都新聞ニュースです。藤本香織さん、よろしゅうお頼申します。
はい、それではお伝えいたします。まずはじめに祇園祭りについてのニュースです。祇園祭りの休み山高山が後祭り宵山の23日夜、山鉾巡行日の晴天を祈る林演奏日和神楽を復興に取り組んで以降初めて行います。本来は山鉾町と下行区の四条お旅所を往復する日和神楽ですが、高山は地元町内のみを移動式屋台で巡り林を奏でます。高山は1826年に化粧品を傷めて以降巡行に参加していませんが、休み山となって200年となる2026年までの早期の復帰を目指しています。続いてのニュースです。観光客に茶道や書道を楽しんでもらいながらスイーツを提供するカフェ祇園抹茶カフェが昨日京都市東山区に開店しました。カフェは国内外からの観光客が多い祇園で、気軽に日本文化に親しんでもらう狙いがあるといい、店内には英語や中国語を話せるスタッフも揃えています。店では口コミや会員制交流サイトで情報発信してくれる応援サポーターを募集しています。続いてのニュースです。動物園を舞台にした演劇動物園物語私の恋した青木さんが昨日京都市左京区の市動物園で上演されました。中京区の演出家中杉美和子さんらが企画したもので、園をモチーフに創作し朗読を中心に構成しました。この日は音楽に乗せて紡がれる物語に訪れた家族連れが耳を澄ませて楽しみました。最後のニュースです。京都市上京区の千本釈迦堂で昨日夏恒例の陶器市が始まりました。境内には国内各地の陶器やクラフト作品のブースが並び、参拝者らが買い物を楽しんでいます。市は日常生活に身近な陶器に感謝しようと毎年開かれており、3年前からは手作り市と合同で開催しています。陶器市は12日までです。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、ありがとうございました。今のニュースとか最近の関心事なんかで、何か話題がありましたら、
千本釈迦堂で陶器市ってやってたんですね。どうしてもなんか五条坂というイメージがあってね。私昔西陣のあたりに住んでたんですけど、千本釈迦堂もよく通って五筋通り通ってましたけど、陶器市やってるんですね。あそこの、ね、本堂は京都市内では一番最古の建物で鎌倉時代で古いんですけど、なかなかみんな知らないんで、その門前に多分ね細い西陣の路地で陶器市が出ると思うんで、なかなかいいですね。
そうそう、久さんどうですか
ね。先ほどの高山が復活するというお話でね、はいはい、日和神楽 されるそうですけども、まあ、元々の場所が三条の室町西行ったところの町内衣の棚町なんですけども、そこから三条通りをずっと西へ行きまして、西の問いまで来られるそうです、その日和神楽、うん、あれ新町から西の問いは結構大きな坂がありますのでね、大変やなと思うんですけども、まあ、できることなら油の工事の道路まで来てほしいな
と思
います。もうちょっとなんですよ、ね、まで。で、ここの巡行もね、山の巡行もね、ずっと西まで行ったらどうやっていう話も出てくるそうですけど、それこそ坂を登ったり降り出すのも大変なことでしょうからね、けどそれちょっと呼び物になるかもしれんなと思ったりもしてますけども、まあ、日和神楽も楽しみですね。
高山というのは鳥の鷹
ですか。昔は鷹塚山っていう名前だった時もあるそうです、
でも後祭りでね、あの大船鉾も復活しましたし、でまたこれはもうちょっと8年後ですけどね、楽しみですね、また復活してきて ね、
関係者の方はやっぱりのオリンピックまでにできたらええなって言ってはりますけどね、やっぱりあのお金がかかることなんで、どっか大スポンサーがついてくれればいいですけどね、うん、はい、
まああれですな、そろそろ祇園祭り一色になりますね、また京都もね、
う
ん、
そうですね、
またその後に久さんいろんなことを教えていただけるんですよ、
あの、まあ、いろんなことか分かりませんけど、あの一応ちょっとあの、うん、ディープなとこもあるかもしれませんね、
すみさんどうですか。
はい、あの私は東京から来まして、まあ、引っ越してきまして京都に、そして10年ちょっと経ったんですが、やっぱり祇園祭りの時には心騒ぐというんでしょうかね、あの東京からもその時にお友達が随分あの出てくるんですよ。
あ、そうですか。
でやっぱりね、あの祇園祭りの時 の、 あの衣装っていうんですか、衣装ですとかなんか華やかさがありますよね。
あ、そうですね、
うん、お祭りに本当に京都らしいっていうあの衣装がね、はい、あれがすごいなと思ってます。
宮城ですね、
宮城っていうんですか
うちのねタコス屋もね十数年前にね祇園祭りに店出したんですよ、うん、ちょっと知人のつてで軒先借りまして3年間出したんですけど、1年目かなんか結構ね儲かったんですね、1日10万とかねでも問題はね、雨が夕立が必ず来てね、もうびしょびしょになってえらいことになって、お客がなくなるわ、もうびしょびしょになるわ、えらいことなんですけど、うまくやれば結構儲かったんですけど、で 次の年は全然ね雨降ってダメとかね、でも3年でやめましたけどね
なるほど、
要するにやっぱり祇園祭りが終わらないとね梅雨が明けないん で、 そうです、ね、こういう地とした天気で、
ね、必ず降りますね、うん、
昔はですから、宵山とか宵宵山で、うん、あの夕立が来てで雷になって、あの、ね、もう浴衣着てて着てるのにびしょびしょになってしまって、で、あ、これで梅雨が明けるなって言ってたのがまあ常でしたね、うん、今もちょっと限度知らんぐらい降りますから、
ね、今年の巡行は天気がどうか分かりませんけどね、こればっかりは、
そうですね、
この要素が見ると大変ですわな、
けど神がかり的に巡行の時にピタッとやんだりっていうのはありますね、うん、何年か前にも土砂降りなんかもありましたけど、はい、ほとんどがあの直前まで降ってても明ける始まったら雨が上がる、で巡行終わったらまた降ってきたとか、そういうようなことは何回もありましたね、神がかり的でまさしく神様のお祭りですのでね、
うん、そうでございました。それでは今日の一曲いきたいと思います、遥かな友に、由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットです。どうぞ。ただいまの曲は遥かな友に、由紀さおりさんと安田幸子さんのデュエットでした。三条五町下がったラジオカフェから生放送です、次のコーナーは京町週コラム、久田茂雄さんです。どうぞよろしくお願いします、
はい。京都は、まあ、どこ の、 あの土地もそうでしょうけども、そのいろんな行事があって、それで季節の移ろいを感じられるという、本当にあの、まあ、人間として、まあ、嬉しいというのか何というのか、そういうなことがたくさんあると思うんです。京都の場合ですと、あのまあ、桜はね、あのどこのとこもありますけども、桜がで咲いてやっぱ嬉しい、で祇園祭り来て嬉しい、大文字見て嬉しい、ずっといろんなのがありますよね。でそのやっぱり毎年同じ繰り返しなんですけども、あ、今年も見られてよかったなという、なんかそういうな安堵感といいますか、
そうです
ね、があって、
そうですね、
で終わるとちょっと寂しくて、はい、無常感があったりっていう、まあ、そういうないろんなことを感じられる、うん、まあ、イベントだと思いますが、まあ、あの祇園祭りも1ヶ月間ね続きますけども、今日はあの10日はあのみこし洗いがありまして、それが鉾立てもあります。 で市場通りなんかはもうあの今日から候補が立ち始めますので、あれは釘を一本も使わないですね、生だけでやる、ね、お蝶結びとか目蝶結びとかのオスの蝶メスの蝶のそういうのもあの技としてすごい貴重な、ね、職人技なんですね、まあ、それを立つ工程を見るのも楽しみです。それからあの、今日は8時7時半ぐらいからですかね、あの鴨川の水で、みこしを清めるというみこし洗い、そういう、まあ、あれザバザバ自然車みたいじゃなくて、うん、あの、まあ、形だけみたいな感じですけども、うん、そういうのがあります。で、あの祇園祭りっていうと山とか鉾が、まあ、もちろん注目されますけども、主役はおみこしなんですね。で、17日に神様をお迎えして、でみこしに乗っていただいて、まあ、氏子のところを練って、で寺町四条寺町のお旅所に1週間安置して、で今度24日は、それをお迎え、それをあの お返しすると、お帰りいただくというね、神社へ、そういうのが、まあ、主な工程なん でそれを神様が乗ったみこしが通る道すがらを鉾が先に動いて道を清めるという、はい、悪霊を取り除くというか吸い付けるというかね、そういうのは、まあ、掃除役というでもないか、まあ、そんな感じのものが山鉾 の、まあ、役割なわけですね。で、まあ、うちの場合ですと24日にあの家の前をおみこしが通ります。で3基あるんですね、でこれはあの日本でも一番重いおみこしだそうで、実際に担ぐと1人10秒が限界だそうで、だからどんどんどんどん入れ替わって数入れ替われるんですね。ですから1基につき大体300人か400人ぐらいの担ぎ手がいるそう でそれが、3基ですからもう1000人以上の方ですね。でそれがこれあの17日の、だから山鉾巡行が終わった後、道が清まった後に、祇園の石段下で6時ぐらいに全部集まりまして、一斉にこう差し上げって言っておみこしを頭上に上げるんですね。それもあのすごい迫力で、その何百人の方が担ぎ手が集まってするわけで、それも一つの見どころだと思います。それから、あとは情報としましては、これはあの映画のことなんですけども、祇園祭りという映画をご存知の方もいらっしゃると思いますけども、これは1960多分ですね、6、7年ぐらいの制作なんですね。でその祇園祭りの応仁の乱、これはもう京あれで京都も大変荒廃して、で祇園祭も当然も中止になってたんですが、それをいかに復活させたかというそういうストーリーです。それに絡めてあのラブロマンスがあったり、アドベンチャーがあったり、もうエンターテインメントがあったりで、すごいあの映画としてヒットする要素が全部入った映画なんですね。でこれをあの映画会社が東映だったかどこか作ろうとしたんですけども、なかなかあの予算とか配役とかそういうことで実現せずに、で京都府と京都市が乗り出して、ここにパンフレットあるんですけども、蜷川虎蔵さん、あの京都の知事さんね、この方がもう最初に関東に挨拶してありますね。それから、これ主役はですね、中村金之助で岩下志麻、
もう
超オールスターキャストなのね。で三船敏郎、田村貴寛、それから
すごい、
佐藤織江、田中邦衛、志村貴司、ずっと、まあ、もうすごい人が小沢栄太郎とか、渥美清、北大路欣也、高倉健、まあ、もう知ってる人全部出たある感じなでこれもあのほとんどノーギャラで出られたというふうに聞いてますね、はい。でこのロケなんかも当時の新丸太町通りがずっとまあ西へ伸びていってたんですけども、その工事中であって、その砂利道なんでそこに菊水墨を立てて、それでロケしたというふうなことが聞いてますね。 全然まあ季節外れのね、
菊水坊ですか、
はい、これはね、あの何でかというと菊水坊が昭和の鉾と言われてますよね。比較的新しい鉾で、その、なんとかの文化財に外れてたんですってね。今はどうか知りませんけど、だからそれで動かしやすかったと。他の薙刀鉾とかそういうのは絶対そんなことはできないんだそうです。時期を外してそんな、しかも違う場所で建てるなんてね。それが唯一できるのが菊水鉾だったというふうに聞いてます。で、はい、ただこれは上映権は京都府だったか京都市かが持ってるので、一般劇場では今公開されてないんですね。これできた時私中学生やったんですけど、学校から全校生徒で見に行かせられましたね。ちょっと中学生にしてはまだちょっと刺激の強いシーンもありましたよ。ラブシーンとかそのシーンが出てイエーとかみんな声上げてはりましたけど。でこの映画がですね、唯一見られるのはこの時期だけなんですよ。で文化博物館で7月の16日と17日の1時半と5時半のそれぞれ曜日で2回ずつですね。
何時からです
か。1回目が1時半、2回目が5時半、はい、16日も17日もこの2回ずつです。はい、で入館料というか、それは常設で見るので500円いるんですけど、それを払えばこの映画も見られるという、まあ、狭い試写室みたいなところでね、パイプ椅子並んでいるような、何人入れるんですかね、3、40人ぐらい
ですか。そうですね、なんかこじんまりとした映写室っていう感じですけど、でもなかなかいいですよね、あそこがね。
うん、僕今からね、これ放送終わったらね、
はい、
キック水墨行きますね。
あ、そうそう、
キック水墨の理事長は僕同級生です、
ね、あ、そうなんです
か。ちょっと用あるからちまきやらね、
はいはい。もう今の情報がほんまかどうかちょっと確かに、
聞きますわ。
ガセネタかもしれない。
聞きます、聞きます。
でもこの祇園祭りって映画は毎年今頃の季節になると文博でやってますね。ですから私も何回か見てるんですけども、それで祇園祭りの歴史っていうのを少し分かるようになったんですけどね。
大変、はい、このパンフレットどうしてありました。
これはね、近所 のビデオ屋さんで古いパンフレットの特集をしてはって、それを売ってはったんです。でパッとい
いの見つけました。
たまたま見つかったね。
僕もこの映画はね、知ってはいるんですけど、本当に幻の映画というか見たこともないし、話にはね、新丸太町通りができた時にロケしたとかね、京都府の蜷川虎造知事がバックアップして、まあ京都の町集をね映画にしようということで応援したというのを聞いてるんですけど、見たことないんですよ。
ぜひぜひ見てください。
ぜひ、はい、
でもう一つですね、あまり知られてないところで、かんこぼこのちょうちん落としっていうのがあるんですね。それ宵山の日ですけども、最後ずっとお囃子されてて、でそれが終わって日和神楽でね、渡部署まで台車に鐘やら乗せて演奏しながら行かはるわけで、その、最後の鉾の中での最後の演奏が終わって、であれはお囃子最後終わるときはどんどんアップテンポになっていって、で最後にピーで船笛の目で終わるんですけど、はい、そのピーってなった時に駒形提灯ありますね、いっぱいな、はいはい、ぶら下がってる、あれが一瞬にしてバサッと落とさはるんですね。あれが私も去年初めて見たんです。でそれをまあ何時で、そうですね、9時半から10時までの間なんですよ、はい、だから何時何分に落ちるっていうのは分からないので、まあ苦労しましたけど、まあ、うまいぐらいに3分ぐらい の映像に入りましたんでね、はい、それをフェイスブックに載せましたら、はい、もうすごい反響で皆さん喜ばれまして、うちのお客様にも興味ある方はお見せしたりして、はい、一瞬パッと電気が消えてバサッと落ちるんですね。
思い出しましたわ、去年の今頃ですな、
はい、
ビデオ見せてもらいました。
あ、そうでしたね。
あれかっこよかったです
ね。 あれは本当ね、私も感動しました。
うん、
はい、これもぜひ見られたらいかがかなと。それからな、これは17日ですね。それから後祭りの24日のやっぱり宵山の時は南観音山、新町の、たこ焼き市あたりですかね、下がったところですね。 あの暴れ観音ってあるんですね。ご神体をそのおみこしみたいなのに乗せて、それをあの暴れるんですね。もうよいしょよいしょ、わせわせて、あのもうすぐのアップダウンで、あの揺すって、寝るっていうか走り回らはるんです。でもう年々これは人が増えてきて、もう身動き取れへんのですけど、その中をあの走らはるんですね。まあ、ちょっと最近おとなしくなってきましたけどね、昔はまだもうちょっと余裕があったので、だいぶ暴れはって、暴れすぎて首が取れた時がありましたね。それは11時過ぎぐらいからですかね、夜の、はい、あれもなかなか見応えがありますね、はい。まあ、こんなところ あのどうですね、おみこしが主役である、主役はおみこしだというのと、映画の話と、それから、まあ、その他もろもろの提灯落としと、まあ、暴れ観音、こんなところが、まあ、それと今日 あのみこし洗いですね、それもちょっと見どころですし、で四条通り通られたら鉾が立つ、もう3日ほどかかって建てられるんですけど、はい、今日はもう枠組みだけだと思いますけど、はい、そういうのも見れるのは、ね、
楽しみです ね、
中が見えるのは今日明日だけぐらいでしょうから、
祇園祭り一色という感じですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、鈴木さんどうですか、祇園祭り東京からお友達が予算違
う
みた
いな、いやもうそれでね、
そうどういうのを期待して、
いや皆さんね、もう皆さんをお連れして、どこに連れ、最初の時はですね、どこにお連れしようかと思ったんですが、夜あのさっきおっしゃってた あそこの通り、今おっしゃった通りですね、夜店が出ますね、
新町通り
とか、あそこなんかにお連れして、それでなんかあのなんかお祭りの雰囲気っていうのがこう昼も夜もありますでしょ。
そうですね、それと新町でしたらあの屏風祭りと言われるね、
そうそうそう、
花宝、
そうですね、あれがすごいです ね、
あ
の屏風祭りっていう、
ね、
私ももう本当あの屏風祭りの時のその一軒一軒の家が飾られてるのを見て、うん、京都のこのお金持ちって言うんですか、ね、すごいなと思いましたね、
あの辺りは豪商が並んでたんでしょうからね、昔から、
室町通りも、ね、もうすっかりもうなんかマンション街になって、昔からの老舗がほとんどなくなりましたもん ね、
そう
ね、
寂しいですよね、
でもやっぱり私は東京では浅草のね三社祭りっていうのがあって、あ、はい、それも見てきたんですが、うん、全く趣が違いますね。
博多のあとね。
またね。やっぱりあの京都のは町全体がこのこう艶やかなっていうか、そのやっぱ京都の町のこう個性みたいなのがお祭りの中にも出てるっていう感じがしますね。
そうですね、であの華美なあの化粧品って言いますけど、鉾にかけてある銅掛けであるとか ね、
そう
ね、ペルシャのなんかすごいとんでもない、
あれペルシャ絨毯っていうのは知らなかったんですけど、ね、
あれを切り取って貼ってるわけですからね、だからいかにその財力があったかという、あれ競争になったそうです
ね、
あそこがあれやったら、うちはここもあれ以上のとかね、いうふうにしてしたという聞いていますね、それとあの24日はさっき言ってましたおみこしがね三条通り通ります、うちは三条油の子にありますけど、はい、そこも通るんですね、はい、3基とも、はい、でそこであのうちもあの接待して、はい、ちょっと休憩してもらうようにするんで、そしたら普通はあの台車に乗せて揺すってはるんですけど、ほんまに担がはるんですよ、あの狭い三条通りのところをもうすごいもうほんまに担ぎ手でぎっしりいっぱいになったところを担いでくれはるんです、だいたい8時から9時の間に3基通りますので、はい、もしご興味のある方は三社油小路の交差点へ来ていただきましたらこれはまた違う、あの祇園祭りの別の顔が見られます、それはやっぱりねあのおみこしですからすごい怒号が飛び交ってものすごいエネルギーですね、あの雅の逆を行くような対局にあるようなそういうな体験ですから、あのそれもぜひもしお時間終わりでしたら、はい、覗いていただきましたら
行ってみたいですね、あの
久田を探していただいて声かけていただくとちょっとあのビール一缶ぐらいはプレゼントできるかと思いますのでよろしくお願いいたします、
はい、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。これは、24日のね、ハロラジオ会おはようさんとそうですね、祇園祭りの後祭りの巡行の中継を、あれでライブで、ああそうですか、
スタジオの方でやる、
ああスタジオの方でね、ああライブで中継、
10時からやるんです。
ああそうですか、10時から、はい、ああ、24日のね、ハローラジオカフェおはようさんですは、祇園祭りの後祭りの巡行の中継を朝の10時から入れてお送りいたします。どうぞご期待ください。はい、
後祭りの巡行もなんか僕好きですね。のどかな感じがして、ね、人も少ないですから、結構楽しめてね。
そうね、風流ですね。私らも子供の時はああいう感じでした。はい、で夜店も今ほど出てませんでしたしね。で後祭りは出ないんですよね。それがまた風情があって、みんなゆっくり歩いてはる感じがしますね。先祭りは押されて歩く感じですけど、
特に16日の八重山の四条通りとかね、あれはちょっと人ばっかりで何しに行ったか分からない
ですね。
ちょっと祇園祭り名物本当は違うんです。もともとやっぱり地域の町内の祭りですから、そういうのが後祭りだと本当になんか町内で子どもたちが内巻き校庭とかね、女の子声かけて、なんかこうのどかなその地域の祭りって感じがしますね。
うん、そうですね。
八坂神社のごっついあの神輿のあれね、はい、あら迫力ありますな。では
そうですね、ですから24日 の, そのうち の, さあの前も通りますけど、はい、それがずっと三条通りを烏丸行って寺町を下がって市場出て八坂さんに戻るんですね。で、11時ぐらいに3基とも戻ってきて、境内を練るんです。あれがまたすごい。それから武殿があってそこに安置するんですよね。でそれをした後に今度もう一斉に電気が消されて真っ暗の中を御霊写しって言って神様をおみこしから本殿に移ってもらう儀式があるんですね。それはまあ12時ぐらいですね。あれはまあ見る価値がありますね。
そうですね。もう何回トライしてもね、なかなか遠くの方からじゃないと見れないですね。すごい人ですね。
そうですね。そんだけ人が集まるんですから、そのちょっと横着者がいてね、なんかやったりとかそんなじゃなくて、皆さんもうここから入ったらあかんって言われたら おとなしく行儀よく並んでやりますよね。あれがすごいですね。ペチャペチャ喋るやつがいたりとか、そんなんもないし、ほんま厳かな雰囲気の中で、
品のある郷土人ですね。
そう思います。何よりも品を大事にする。
はい、ありがとうございました。それでは次の一曲いきますかね。先ほどと同じ人でね、ゆきさおりさんと安田幸子さんのデュエットで愛の参加です。ただいまの曲はゆきさおりさんと安田幸子さんのデュエットで愛の参加でした。ハローラジオカフェおはようさんです。カフェから生放送でやっております。この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題などありましたら、メールかファックスで話の輪の中へ入ってきてください。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス番号は京都075-253-6901、京都075-253-6901です。ただいまの時間はちょうど11時10分ですね。もうちょっとで11分になりますね。はい、それではですね、小林さんにお願いしたいと思います。よろしく。
はい、僕は毎年5月6月にちょっと早い夏休みを取るんですけど、5月の末から、2週間フランスとイタリアに行っ 行ってきまして、パリとミラノにちょっと知り合いがいまして、そこの家に泊めていただいてうろうろしてきたんですけど、今日はパリの話もしようかと思ったんですが、ストラスブールの話をちょっとしようと思います。ストラスブールというのはフランスの東の方の町なんですけど、パリから、ちょうど真東に450キロぐらいですね、TGV という、フランス新幹線といいますか、その速い列車で2時間半ぐらいで行くんですけど、ライン川の向こうがもうドイツになってまして、国境の町ですね。フランスでもこの辺りはアルザスというところでして、アルザスというと僕小学校かなんかでドーデの日記だったかな、違う最後の授業ですね、最後の授業で学校の先生が今日からはフランス語が喋れません、ドイツになったのでこれからドイツ語になりますけど、フランス語はなんか世界で一番美しい言葉ですから忘れないようにしましょうという教科書があったんですけど、この今の言説は最近はちょっと再評価されて、あまりこの言説正しくないように言われてるんですけど、フランスの中でもアルザスというのはやっぱりドイツ系のところでして、今でもアルザス語というのはフランス語じゃなくてドイツ語系の言葉なんですけど、実際今もフランスに統合されて普通にフランス語喋ってるんですけど、その中心都市がストラスブールなんですね。で、人口が30万弱ぐらいですけど、都市圏を含めたら70万ぐらいで、結構そこそこの地方都市なんですけど、今ヨーロッパも EU でいろいろね統合で、イタリアがなんだっけ、ごめんなさい、イギリスが抜けたりとかですね、でフランスも大統領選があって、ルペンとかEU 抜けようというね勢力もいろいろあるんですけど、ストラスブールという町はある面このヨーロッパ統合の一つの象徴といえるような町なんですね。というのはさっき そのドイツとフランスに行ったり来たりしてるというそのありますし、国境の町ということもあるんですけども、そういう知識という人は知ってたんですけど、実際行ってみてね、体感的になんかそういうストラスブールの街がヨーロッパ統合のシンボルになっているのを理解できました。トラムが走ってるんですね、市電ですね、新しいトラム、ガタガタというそういう市電じゃなくて、非常に近代的でスタイリッシュなですね、ちょっと写真があるんですけど、こういうかっこいいなんかね、LRT ですね、新型路面電車という、で窓も大きくて上から下まで窓になってて非常に展望がいいし、でこれ都心部ちょっと写真なんで皆さん今日気になったから見えないんですけど、中心部でもねこういうなんかかっこいいトラムが非常にこう行き来してて、もう3分間隔ぐらいで来るとかで、その代わり車があんまりこう中心部では乗用車があんま走ってないですね。で歩行者空間になってて、こういう自然が行き交っていると。で僕もこの自然に乗ってストラスブールの中心からドイツに行ってきました。実はストラスブールの自然がライン川の橋を越えてドイツ側にも行ってるんですね。乗っても15分ぐらいで着いちゃうんですけど、そこが終点で、そこがドイツなんです。でもライン川を渡るんですが、別に国境ですけど、別にもちろんパスポートコントロールあるわけでもないし、普通のそのままドイツに入っていって、で僕も降りて街を歩いたんですけど、たまたまねその日がお休みの日だったんで、なんか人が賑やかに通り出てて、なんか横幕が出ててお祭りの雰囲気になってるんですね。ただ日曜日の市かと思ったら、なんかそのお祭りで、ここはドイツなんですけど、歩いてる人もやっぱりドイツ人的な顔の人も多いですし、で広場に行ったらビールフェスタみたいな感じで、まさにドイツなんですね。豚肉を焼いてパンに挟んで、でそれでビールを飲んでという
オクトーバーフェスみたいな、
そういう感じですね。なんかフランスのストラスブールなんですけど、市内の路面電車に乗っていくとライン川を越えてドイツに着いて、そこに喋ってるのはドイツ語、フランス語もいますけど、ドイツ語喋ってて、ドイツのビール飲んでると。それが普通に行き来してて、だから確かに国の主権とか経済的な、ね、決定権とか問題あると思うんですけど、実際も社会的な面ではストラスブールを見るとドイツとフランスがもうごちゃ混ぜにつながっていて、隣の国という感覚、一つの街としてドイツ系のとことフランス系のとこと、フランスといってもともとアルザスですから、そういう歴史的な経緯もあるんですけど、そういう意味で自然にもね、ストラスブールはヨーロッパの首都というキャピタルでヨーロッパみたいなねスローガン書いてあるんですけど、そういう意味もあって、ストラスブールには EU の議会の本部が置かれていたりとか、EU の他のいくつかの あの施設がストラスブールにあるんですが、まさにそういうヨーロッパ統合の、まあ、フランスとドイツの戦争を今まで何回も繰り返してきて殺し合いしてきたの反省に立ってヨーロッパを統合しようというね、そのまあシンボル的なというのがストラスブールだとよく分かりましたね。
このかっこいいこれ市電柱のはですね、これ路面電車ですな。
路面電車ですね。
でそのラインが渡るのは鉄橋ですか。
もちろんあの道路の上にそれが市電がそのまま走ってますから、
でこれはその京都の市電みたいにそのゆっくり走ってるんですか。
いや結構速いですよ。60キロぐらい出すんじゃないですかね。で3両連結ぐらいで結構長いですし、なんか昔からあったガタガタの路面電車ではなくて、20年ぐらい前に全く新しく作ったという、そういう意味での新型路面電車ですね。新陳電車ではないですね。
かっこよろしいなこれ。
かっこいいんですよ、ね、で色も色カラフルで、車内も結構広いですしね、あの乗ってる人も結構ね、いろんなあのアフリカ系の人も、これ車内の写真なんですけど、結構広くて、結構まさにアフロヘアのね、あのブラックの女性とか乗ってたりとかですね、そういう意味いろんな人種が乗ってますね。であの運賃はあの、ね、片道だと 1.7 ユーロですから200円ぐらいですけど、1日券を買えば確か 4.5 ユーロで600円ぐらいで、1日バスも5年電車も乗り放題なんですね。
乗り放題、
でまあ、ストラスブールに限らずフランスの大体あの都市はあのこういうような新しい路面電車 LRT をも整備をして、で中心街はあの車が少ないですね。日本以上にフランスもモータリゼーションでみんな車乗ってるんですけど、街中に行くときには車で行かないで、こういうトラムの公共交通に行って、であの運賃もですから安くなってますし、でその他いろいろ歩いてあの、ね、ビール飲んだりもできますし、であの感心したのはやっぱ運賃制度ですね。あの運賃の制度が非常に安くなってるんですね。であの町スラスブルの町の、ね、繁華街になんか郵便局みたいな事務所があって、そこはねこの市の、まあ、交通局というか、まあ、そういうトラムの会社というか運営してるところの事務所というか窓口で、そこは郵便局みたいな人がいっぱい来ていろいろ切符買うんですけど、それは1年のパスとか1日パスもありますけども、1年間で例えばあの300ユーロかな、例えば払えば全部乗り放題とかね、で家族で何人かで使えるとか、それにあの駐車場であのライト パーク&ライドですね、あのストラムの駅に駐車場があって、その利用料金も含めて年間でいくらとか、家族3人でいくらとか、非常に多様な種類のチケットが売っていて、そういうオフィスがあるんですね。1日券、旅行者だったら1日券で例えば 4.5 フランで買えば1日乗り放題ですし、住んでる人であればその年間パスみたいのを買えば非常に安い金額であの乗り放題になると。だからみんなあの車で行くよりはその方が安いし、便利だし、で結構あの運行時間朝の5時台から夜の12時ぐらいまで走ってますし、で結構頻繁に走ってますから非常に便利ですね。だから車で行かない方が本当に便利だということで、中心街は車が少なくて、その他歩行者と自転車があって、その中をあのトラムが行き交っていると。だからそれがあのフランスの街づくりとして、あのストラスブールに限らずオルレアンとかルマンとかいろんな都市でそういう風になっているというのがよく分かりましたね。だからこれやっぱ京都はね、これに絶対学ぶべきであって、
そうですね
あの市場通りに車をあの遠慮しましょうとかね、遠慮じゃなくてもっと乗り入れないようにして、その代わり公共交通が安く便利にして、あの1年間例えばね1万円2万円払えば全部バスも自然もタダで乗れるようになればいいですし、旅行者もそうがね便利なわけで、そう思うと今の清水とか祇園あたりのあのバスの渋滞と歩行者道路が狭くて、なんかちょっとひどい感じがしますね。だからそういうのをやっぱ京都に参考して、僕はだいぶ前から京都にも LRT というのを作って、市場通りとかですね、あるいは東山の辺を走らせて車をなるべく少なくすれば住んでる人も旅行者も良くなると、まあ、そういうのがストラスブールに行って非常に実感的によく分かりましたね。
その街のそのあれをあの勉強さんありませんね、京都もね、あの料金はね70超えたらあの経路乗車券になりますからね安くなるんですわ。あ、それは地下鉄とバス乗り放題です。
今度でも京都市もあれですね、今500円のワンコインの1日のバス券を、まあ、値上げということを検討してますけど、うん、単にその、ね、値上げという、まあ、地下鉄にもっと誘導しようということが基本的な考え方らしいですけど、まあ、バスが混みすぎてるからということですけど、もっとトータルになんか自然とバスと、あるいは本当は阪急とか京阪とか JR も含めて1枚の切符で全部乗り降りができるようにね、もうヨーロッパとかでは当たり前の話で、あのパリでも国鉄的なあの列車と地下鉄とバスと全部1枚の切符で乗り降りできますからね。でそういうトータルにちょっと京都も、運賃制度と含めてね考えていかないといけないなという本当に実感してますね。
あ、本当ですね。まあ、実験的なにあの市場通りやってはった時ね、あれもすごいなんか非難豪語がありましたけどやっぱり車は別に入らんかって他の道取らはったらええんちゃうかなと思いますけどね、うん、で今出川通りはあの新型電車を走らすなんかそういうのもありましたよね、プロジェクトというか。
そうですね、
ね、それはもう、まあ、まあで市電がなくなった時はもう本当にもうすぐ市電をもう悪者扱いというか時代遅れのこのモータリゼーションの中をノロノロ走って邪魔や言うてやめはったんですけど、今となったらねどうなんですか。あの時あの外周だけ残しといたらという意見も出てましたね、あの東大路とか北大路とか西大路とか、
ね、
だからまあ時代とともにいろんなことが移り変わるんでしょうけど、まあ、何が本質で何がそうじゃないかというのはやっぱり見分けるのは難しいんですね、なかなかね。
あとこういう路面電車自身が、ね、観光資源にもあるんですよね、うん、このかっこいいですし乗ってても快適です、乗ってること自体で街が眺められて楽しいと、地下鉄だと外見えませんね。あのリスボンなんかだとあの古いね、あのいわゆるチンチン電車的な路面電車を観光資源としてそれを生かしてあのツアーで使ったりとか、一つのやり方としては京都もそういうのと古いチンチン電車を観光的なところで東山通りで走らせるとか、そういうやり方もあると思いますね。
あの街が見えるっていうのがねいいんですよね、この地上の乗り物、
ね、乗り降りもねすぐ、ね、あの階段を見なくても降りますしね。
そうやろ、小林さんこれ60キロじゃめちゃくちゃ速いですよ。
速いですよ、
ね、だから車で60キロなんか出したことないですよ
であとねもちろんあの、ま、前も話すことありますけど運転手はいちいちそんな料金の地図か感知しませんから、もうトラムがあのテール止まったらドアが全部一斉に開いてみんなもうそこから自由に乗り降りしますから、でそあの停車時間短いですよね。日本みたいにいちいち切符をなんか見たりとか料金受け取ったりしません。その代わりに停留所に全部そう券売機があってみんな事前に買うというのが当たり前になって、たまに買わないで乗ると検察が来てえらい高い罰金取れるという。
そうですか、ありがとうございます。で小林さん今日なんか CD からが音楽を持ってきてくれた。
はい、あのちょっとカリブの音楽ですね、フランス語のカリブのマルチニークという島があるんですけど、あそこの音楽を用意してきました。マラボアというグループで、ジウベ朝が来るという曲、ちょっとエレガントな感じの曲です。どうぞ。
それでは小林さん、
はい、さっき話しましたね、あのストラスブールの写真は実は私明日からあのグループの展覧会で写真を出すんですけども、あのアジアアフリカラテンアメリカ連帯委員会という、まあ、会があって、私ずっとそこで長いことやってるんですけど、そこの美術グループとしてエイテンというあの展覧会を、寺町のですね三条上がるの、ギャラリエ山下というとこ、あの画材屋さんの山下のとこを持ってるギャラリーで明日からやるんですけど、そこに私の写真を出します。で今回の A 展のテーマがですね、核の帝国あのアトミックボーンですの帝国ということで、あのちょっと前今 G20 がなんか話題になってましたけど、その陰ではもう一つ報道されなかったんですけど、ニューヨークの国連でですね核兵器禁止条約というのが、あの締結というか採択されました。非常に歴史的なことだと思うんですけど、で日本は残念ながらね参加してないんですけど、結局あの、ね、核兵器なくそうという世論に対して核抑止力が大事だということで、結局旧植民地帝国ですね、アメリカ、フランス、ロシア、中国とかね、イギリスですね、そういう結局国が核兵器は絶対必要だという、日本もそれに追随する、これはちょっと許せないと、まあ、そういうのを今年のテーマにしてるんですけど、そこに私の写真も出しますので、ぜひ明日からやってますので、いらしてください。
ありがとうございました。
はい、
田中さんのことをちょっとゲストの。
今日本当は田中さんという立成シネマのですね方が来て、あの立成シネマが今月末であの店じまいをして、それはあの立成校の跡地活用で結局京都市がホテルにしてしまうということで、まあ、追い出される形になったんですけど、でその立成シネマの田中さんとかあと何人の方が若い人たちが中心になって、あの出町商店街に新しい映画の拠点を作ろうというプロジェクトが始まってるんですね。あの出町座というあの一応名前が出町座プロジェクトというので、あのホームページでも見ればそこの、ね、経緯とか写真とか出てるんですけど、出町商店街の中に昔ね厚生会というスーパーがあったんですけど、そこが空き店舗になって空いていて、そこの3階建てのビル全部をなんか買い取ったのか分かりませんけど、そこを改修をして、あの2つ部屋がある、映画の部屋があるなんか映画館にちゃんとしたのに作ろうというプロジェクトが始まってるようです。で本当は今日田中さんにそういう話をして、募金とかも集めてるようなのでしてほしかったんですけど、ちょっと私が代わりに紹介しますと、もうなんか500万円ぐらい集まってるみたいで、クラウドファンディングで一口何千円とかいろいろなんかコースがあって、1万円で3なんか特別会みたいになるみたいですけど、まあ、そういう新しい映画館をね、あの田中さん中心になって作ろうとしてるということですので、ぜひ皆さん協力していただいて注目してほしいなというふうに思ってます。で、あの立成シネマの方は今月の30日でもう終わりということで、なんかいろいろこのさよなら企画みたいのでやって、一つ私が思ったのは、あの4月22日からの上映でこの空の花、長岡花火物語という大林信彦監督の映画があるんですけど、僕実は新潟の出身で長岡空襲をモチーフにした映画なんですね。長岡は花火で有名だと思うんですけど、信濃川にかかる花火大会で、これ単にお祭りというんじゃなくって長岡空襲の追悼の意味もあって戦後起こした花火大会なんですね。でうちの母も長岡の空襲で火の中を逃げのまどったんですけども、もちろん家も焼かれて、地方都市でそんな大きな町じゃないんですけど1300人ぐらい亡くなってるんですよね、結構大空襲 でそれをモチーフにした映画も立成シネマで7月22日からやるみたいな、ちょっとついでに紹介しましたけど、であともう一つチリの戦いというアジェンデ政権がクーデターで倒された時のドキュメンタリー映画みたいなのもこの立成シネマでやってるようですね。田中さんというのはスペイン語学科の卒業で京都外大だったか忘れたんですけど、結構そういうラテンのそういう映画なんかもやってるみたいで、まあ、私もメキシコのタコスですので出町もちょっと近いのでこれから出町柳ラテン化計画というのであの辺いくつかねメキシコ料理店とかなんかラテンバーみたいなのもあるので、ちょっとこの映画館を含めて盛り上げていきたいなというふうに思ってます。
新しい文化の拠点ができますね。
だから皆さんぜひ出町座というプロジェクトね応援してください、はい、出町柳もちょっとちょうどよく錆びれてなんかお年寄りの町みたいな、本当は学生街なんでもっとそういう、ね、活気があるようなね、そういう非常にぴったりの映画館でいいなというふうに思ってます。皆さんぜひ応援してください。
今高齢者の方が時間と暇がそういったお金があるもんですから、どこ行ってお金を使おうかって、少しずつ映画館に通うようになったっていう話を聞いてますけども、ですぜひですね高齢者の方を映画に連れてってほしい、そう思ってます。
ありがとうございました。それではですね、すみさんに
はい、
お願いしたいと思いますけど、
はい、いや私は今日ですね一つお知らせと思ってお邪魔したんですが、年金者組合下京区の年金者組合っていうところの方々が主催しまして、第10回戦争と15の暮らし展っていうのを、人町交流館で、今月の20日から23日まで開かれます。でこれは今年で10回目になるそうですが、毎年やっていて4日間やるというのは今年が初めてだそうです。でここに参加の呼びかけのところにね、私たちの国は戦争の惨禍を繰り返さないと決めて70年平和国家として歩んできました、ところが私たち国民の意思とは裏腹に安保法制、共謀罪が強行 採決され云々っていろいろ書いてあるんですが、あのぜひですね、あのお時間がありましたら朝10時から夕方の5時までやってます。20日から23日まで人町交流館1階の展示コーナーです。でそこの展示コーナーにはいろいろその日によって違うんですが、あの皆さん京都出身の方の、例えばずっと与那国に住んでた方とか、それから、母と妹の遺言っていうテーマでは、あの、やっぱり下行に住んでる男性の方が、あの、満州からの引き上げの時に母と妹に毒薬を飲ませなきゃいけなかったっていうような、そういう式とかそういうことが書いてあるようです。で、あの私は京都のそういう戦争の惨禍っていうのを知らなかったんですが、ぜひ私も行ってみたいと思ってますが、あのよろしかったらいらしてください。あの料金無料です。それからもう一つは、あのここのこの近くのギャラリー佐野っていうたこ焼くし、寺町通りたこ焼くしのすぐここの、北西角ですかね、うん、ギャラリー佐野っていうところで、あの戦争の兆しに心を痛む美術家たちの作品展っていう、これはあの京都に住んでらっしゃる美術家の方たちの作品展があの開かれます。これは7月18日から23日までです。あのこれと合わせてお知らせします。
はい、これはなどういうことを、絵とかそうなんですか。
そうです、美術家あの絵ですね。あのギャラリーの方は、あの絵画ですね。
みんな絵画です。
はい、そうです。
あ、このギャラリー佐野さんでやるのは、
はいはい、
あ、なるほど。
あの戦争の兆しに心を痛む美術家たちの作品展ですから、まあそれぞれの方々が、あの随分ここに名前お名前書いたの かなりの数いらっしゃいますよね。
そうですね、
あのあんまり大きなあのギャラリーではないんですが、あの落ち着いたところで見られるんじゃないかと思います。
こんだけの方がこれ30人以上いてありますか、それが飾って、
はい、
ということですね、
はい、
寺町たこ焼く市北西角とか、はい、
すぐここからもすぐですね。
そういうことですね、はい、寺町たこ焼く市ですね、
はい、
寺町たこ焼く市かな、なるほど、はい、そうです。
で人町交流館の方はあの4日間やってますので、はい、どっかで20日から23日までです。行かれる方があったらどうぞいらしてください。
これ前も聞きましたね、これ青い色の人形ですね、
はい、それで私もこ あの戦争孤児像っていうんですか、これがどっかあの下行のある一角にあるんだそうですね。飾ってあるったら変ですけど、置いてあるそうですね、
うん、そうですね、これ、数人連合会が保存されている通称、うん、あんちゃんとかね、ね、
ちょうどあの夏休みに入ってお子さんを連れて行かれるっていうのもいいのではないかと思ってます。
わ、はい、かりました。もうあの住さんもう一回この日程言ってもらえますか。
はい、第10回戦争と15の暮らし展です。7月の20日木曜日から21、22、23日朝10時から夕方の5時までやってます。23日の日曜日は3時までになりますが、どうぞいらしてください。
それは人町交流館の1階の展示コーナーですね。
はい、そうです、
はい、無料ですね。
無料です、
はい、でもう一つの佐野さんのギャラリー佐野さんの方は、
7月18日から23日までです。ここは12時から夕方夜の7時までです。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
まあ、夏になるとね、いつもこういう戦争を考えるいろんな企画が出てくるんですけども、
ありますね。
まあ、あの単なる祭事期ではなく、やっぱり真剣にね、本当にそういう戦争をなくすというか、核兵器をなくす、そういうことを考えないといけないと思うんですよね。単なるこう題目じゃなくて、あの今広島長崎を繰り返すなって言われてますが、もしかしたら京都広島を繰り返すなになったかもしれないわけですね。大体京都が原爆の第一のターゲットで、まあ、それが歴史の偶然かによって外されて、まあ、京都が落とされずに空襲大規模にされずにこういうふうに街だけ残ったんです。もしかしたらね、本当に何十万人か死んでたかもしれないし、未だ核兵器がね持ってるというのはやっぱりあまりにも許せないことなんで、まあこういう機会にいろいろね、そういう戦争とか核兵器とか考える場合にしてほしいと思いますね。
はい、ありがとうございます。ここでまたお知らせなんですけどね、あの京都放送劇団あの日を忘れないって毎年やってるんですわ、平和への祈りを込めて。ちの今度はあの8月5日に、ウィングス京都のイベントホールで、午後2時からいわゆる朗読と放送劇、平成七福亭物語ですね。あの戦時中に禁煙落語注文がありましてね、お寺の境内にある花静かに台本を埋葬した、でその時にその主役はあの落語家なんですけどね、で私も出るんですけど、それの戦友で出ます。8月5日土曜日です。よかったらよろしくお願いします。あの大丸のちょっと北のウィングス京都です。よろしくお願いします。
須田さんはどういう役で出るんですか？
戦友ですわ。
戦友、
あの主人公のあの落語家の戦友。
戦友はどういうんですか？
それはいっぱいありますそれはいっぱいありますな。長いのあるからね、長いのあるからね、もう難しいんですわ。難しい役で、
上映禁止された落語ってどういう生身のもんなんですかね。
だいたいね、まあ、自主的にやめたらしいんですけどね、落語界が。あの狂わ物語、
狂わの話ですか？
ああいうのを自主的にやめたらしいですわ。政府からこのやめとかそんな言われなかったけども、これはちょっとやめとこうか言って、そう
自粛して
るからね。今もそういう流れが強まってますもんね。
まあ、なかなか面白いですわ。久しぶりに、まあ、去年も楽しかったんですけど
1
回です、はい、8月5日、会場が午後1時30分、開演が2時、まあ、4時後2時間ぐらいでね、朗読と劇で30分1時間ちょっとですかね。でぜひお越し願いたいと思います。あの時間がある方はよろしくお願いいたします。それではもうあと、まあ、2分ほどありますけど、一言ずつなんかありましたら。
これぜひ期待ですね。
はい、そうですね、今の最後の話でその核兵器とか、要するにあの世界中の 0. 何パーセントの一部の人が利益を得られる構造になってて、一般庶民はまあ奴隷みたいな感じになってるんですよね。だから、まあ、この傾向がどんどんどんどん強くなっていって、その誰も何も言えなくなるという、そういうのになったらもうえらいことなんで、まあ、私らもこうやって喋ってて、あの突然あのいなくなってしょっぴかれてしまうってっていうのあるかもしれませんね。そんな世の中に絶対そんなのしたらあきませんから、ね、これなんとか私らも自分なりに抵抗していきたいと思ってます、はい、
そうですね。
まあ、さっきの国連の核兵器禁止条約の、ね、採択が本当にいっぱい歴史的なことだと思うんですけど、世界国がたくさんある中での120数カ国がそれに論議して、なおかつそれで被爆者、日本の被爆者の方がかなり、ね、参加して、それが取ったところが非常に大きなことだと思いますね。
私も同じように、それなのに日本の国が、政府が参加しないっていうのはなんていう国だろうということを改めて考えました、
はい、ありがとうございました。そろそろ時間ですので、今日のゲストをご紹介しておきます。三条油の工事のアートインダストリーの3代目ご主人の美容家久田茂雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
東大路通り電光差点上がったところのタコスのお店、 タケリア・パチャンガの小林和弘さんでした。
めちゃすらしやす、
お気にどうも。そして、住美美作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。司会は今日言葉の会寺田よしきでした。どちらさんもおやかましさんでした。ほなさいなら、
さいなら。Thank you.